ラブ&レッド、まずはレッドサイドです。 HIV エイズについて今週も考えていきます。さあ今夜は夏休み最後の週ということでスペシャルバージョンでお送りしていきます。まずお迎えするのは国立病院機構大阪医療センター HIV エイズセンター医療開発センター長白坂拓磨先生です。白坂先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ8月6日から3週間にわたりまして大阪のある中学校にお邪魔をして白坂先生と一緒に HIV、エイズまたは LGBT についての講義を行った模様をオンエアしたんですが、その際は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか今回の、まあ、授業内容といいますか生徒さんの反応は。
そうですね、皆さん聞き慣れない言葉も多かったと思いますが非常に真剣に聞いていただいて、しかも駆け足で聞きにくかったかもしれないですから一生懸命聞いてくれたのが非常に嬉しかったですね。
本当に最後まで、ね、集中して聞いてくれたのは嬉しかったですよね。で今夜はですね我々だけじゃないんです、
はい、
その公開授業を公開収録を行った中学校の生徒さん2名が代表してスタジオに来てくれました。ではまずお名前を教えてください。
あやです。
はい、あやちゃんお願いします。
まーちゃんです。
はい、まーちゃんです。今日はこのお二人をお迎えして内容を、ね、お届けしていこうかなと思うんですけれども、あやちゃんまーちゃんもう夏休みもね終わっちゃうんですけれども、どんな 夏休みだったのか、じゃあまずはあやちゃんから教えてもらえますか。
すごく勉強がずっと毎日してて大変でした、
うん、もう遊ぶ時間とかも全然なかった。
なかったです。
いや
でもね、その成果がはっきりと出てくると思うんですけれども、ね、はい、じゃあ逆にまーちゃんはどうだった。
勉強せずに遊んだりばっかりしました。
真逆だね。どんなことして遊んでたの。
ライブ行ったりとかして楽しんでました、
うん、どんなライブですか。
グリーンのライブに行きました。
グリーン好きなんですね。
はい、
やっぱり泣いたりする。
泣くのはなかったです。
あ、そっか、もうだんだん年を重ねるとねグッとくるものがありますから変わってくるんでしょうね。ライブの受け方も。さあ今日はですねあやちゃんまーちゃん迎えてのお時間なんですけれども、では白坂先生、生徒の皆さんに来ていただいた理由はですね、まあ、先日公開授業の後に生徒の皆さんにアンケートを取らせていただきました、
はい、
でそのアンケートをもとに生徒さんたちの意識についてだったりとか、まあ、感想、そして白坂先生への質問などなどより先生に詳しく聞いていこうかなと思うのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。
じゃあまずは質問に行く前に HIV とエイズの違いについてどうですか。あやちゃんまー、あ、ちゃんは理解できましたか。
はい、
じゃあ HIV エイズの違いは何か言えるかな。あやちゃん言えるかな。
と HIV は病原体でエイズが病気の名前。
そうですね、はい、
はい、正解です。実は、まあ、この HIV とエイズの違いについて女子生徒は 95%、 そして男子生徒は 85% の子が、まあ、理解していると。結構この違いについては理解している生徒さん多かったですね。
偉いですね、
うん、じゃあ早速ですが、まあ、講義を聞いて思ったりあとは考えたこと、そのアンケートの内容をここでまーちゃん紹介してくれますか。
エイズを発症したら死んでしまうのかと思っていたけど実際はそうではないと知って驚いた、
うん、
この感染症になる人が多いことにすごく驚いた。エイズなどの感染症は日常生活ではうつらないと知れてよかったです。とてもいい経験になりました、
うん、はい、
エイズに感染した人は多数の人と性行為をした人だと思っていたので自業自得だと思っていましたが、初めてでも感染することを知り感染者に対しての見方が変わりました。
うーん、ありがとう。さあ先生、こういった感想が受けられましたけれども。
そうですね、皆さんちゃんと真面目に話を聞いてくれたんだなっていうのがよくわかりました。
うん、
で非常に大事なことですよね、それぞれがね。で特に感染、一番最後の方が言われてた自業自得ってよく皆さん言うんだけれども、
うん、
人数じゃないんですね、相手の方が。たまたま例えば性行為をした相手が HIV に感染してた人で、それを2人とも知らなかったとかですね、そういう状況で感染が広がるってことを知ってもらったっていうのはすごく大事だと思いますね、う
ん、またその感染経路もいろいろありますもんね。
そうですね。
ではここで白坂先生への質問を一部紹介していこうかなと思うんですが、じゃあまずはあやちゃんからお願いします。
はい、 HIV の発生源は何ですか、またそれをなくすことは可能ですか。
はい、
発生源、そしてそのなくし方。
そうですね、これもなかなか難しい質問で、発生源というのは何だと思います。これは HIV に感染されている方がある意味で発生源なんですね。で、 HIV をなくすというのは、じゃあ患者さんがみんななくなったらいいのかな、それちょっとみんな違うでしょ。 HIV に感染している患者さんがなくなれば HIV がなくなるって話でもないですよね。だから HIV のウイルスをどう消すかっていうのは、これは簡単じゃないんです。で、それは未だにこの薬を使えばなくなるぞっていうのはないんですけれども、そういった、科学的な研究がまだ進んでいると。で、もう一つの質問の意味、 HIV の発生源っていうのは、これはもともとアフリカで HIV の、猿のタイプのウイルスがいるんですね。それが猿の間に広がって、それが人に感染をして、そこから人の HIV が広がっていったっていう話もあるんですね。猿の、HIV のようなウイルスが人に移って、それから人への HIV に変わっていったっていうのが一つと、もう一つは HIV の発生源は今は HIV に感染している方ですね。
はい、じゃあ最後もう一ついきましょうか、やちゃん。
はい、エイズ、HIV ってどのくらいの種類がありますか。
はい、HIV の種類は今分かっているのは2つですね。 HIV の1と HIV の2、その2つがあります。で、今皆さんが HIV、HIV って呼んでるのはその HIV の1の方ですね。で、 HIV の2はアフリカに多くて、あんまりこう病気がひどくならないタイプのウイルスですね。じゃあ2種類あります。
うん、はい、1の方がちょっと強力っていう、
そうですね、
イメージですよね。はい、じゃあ次はまーちゃんいきましょうか。
この年齢でも感染するのか、
中学生ぐらい
ね、これはどう思いますか。たまたま皆さんが、仮に性交渉としたら、めったにというかまずないかもしれないけど、その相手の方が HIV に感染してたらうつるかもしれないって話ね。で、他に可能性があるかってありますね。で、例えば小さい頃に、つまりお母さんが HIV に感染しておられて、そのお母さんからうつってしまってて知らなかったら、大きくなってから HIV に感染したってこともないとは言えないですね。ほとんどないけど、性交用もするときはやっぱ気をつけようかなってことになりますかね。
はい、じゃあもう一つお願いします。
エイズが発症しなかったらどうやって HIV に気づくのですか。
これもいい質問ですけど、
気づき方
ね、私たちからしたら発症しないうちに気づいてほしい。だからそれはどうしたらいいと思いますか。つまり、今回の授業などを聞いて皆さんがひょっとしたら HIV に感染したんじゃないかと思ったときに、しばらくしてちゃんと検査を受けてもらう、これが一番大事ですね。だから早くわかるからね。だからエイズになるまで待つんじゃなくて、感染したかもしれないと思ったら早めに検査を受けましょうってことになります。
はい、今週はあやちゃんとまーちゃんともこれでお別れとなってしまうんですが、また来週は別の中学生の皆さんが来てくださるということですので、次回もよろしくお願いします。ちなみにあやちゃんまーちゃん、ラジオ初出演でしたけどどうでしたか。
すごい緊張しました。
緊張した。でもちゃんと読めてましたよね。まーちゃんどうでした。
今までやったことない経験ができてよかったです。
ぜひこれも夏休みの思い出としてね、残してもらえたらなと思います。では来週はまた別の生徒さんが来てくださいますので、白坂先生もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あやちゃんまー、ちゃんもじゃあ引き続き遊びも勉強も頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。